人生クラブ、10年後が楽しみ、30年度予算と子育て一番宣言、大平勇議員、赤塚香織議員、坂口秀夫議員、植松康幸議員、堀畑修議員、野呂和夫議員、中村よし子議員、山本義弘議員。写真、説明。新生クラブの8人の議員が横一列に並んで立っています。写真終わり。項目は12個あります。1、松阪市財政構造の状況について2点を問う。9、財政状況の現状はどうか。A、財政基盤の強弱及び財政構造の弾力性を判断する指標として、1、経常収支比率があるが、収入に対し絶対に必要となる経常的な出費割合で、この比率が低いほど財政に弾力性があると判断され、89.8% である。県下14市の平均 92.4%。2、交際費負担比率は、一般財源総額に占める交際費へ充当する、一般財源の割合を示すもので 11.6% である。県平均 15.1%。 3、実質交際費比率は市に標準的に入ってくる税金や地方交付税などのうち何パーセントが借金の返済に使われているかを示すもので 6.9% である。県平均 7.4%。なお、18% を超えると、市債発行時、国の許可が必要となるが、市はレッドカード、イエローカードにも該当しない。9、自主財源、依存財源など、財政健全化を表すプライマリーバランスはどうか。A、これは毎年度新たな借金に頼らず、税収だけで賄えるかであり、平成27年度、28年度、黒字である。写真、財政健全化、学校の校舎改築、空調、トイレなどの環境整備。説明、学校の校舎の写真です。写真終わり。用語解説、プライマリーバランス。財政収支において、借入金を除く税収などの歳入と、過去の借り入れに対する元利払いを除いた歳出の差のこと。解説終わり。2、市長の合併協定書事項と合併特例債の再延長時の事業は。9、平成17年1月1日に合併したが、市町村は一家族で歴史や文化、しきたりも違い、ご家族をまとめるのは並大抵ではない。合併時の協定書に23項目34事業を計画的に一本化するとあるが、未解決事業があるのか。A、時代背景や市民ニーズに沿った形で整備を進めているが、使用料及び手数料などの取り扱いについては、施設の固有の事情などがあり、調整に至っていない。9、合併特例債の5年間再延長になった場合、どんな事業を想定しているのか。A、合併特例債を有効活用し、インフラ整備を行ってきたが、東日本大震災などにかかる復旧・復興事業や、東京オリンピック・パラリンピックに向けた建設事業の増大にかかる建設資材の高騰や技術者不足も見られ、一部の自治体においては入札の不調・下落が発生するなど、事業年度の延長や見直しを行わざるを得ない状況で、国へ働きかけた結果、可決されると再延長され、43億円程度、今後の実施計画や予算査定の中で事業を検討する。写真、松阪市誕生、平成の合併記録。説明、記録の表紙の写真です。写真終わり。 3. 松阪市都市宣言を平成30年度どう生かすのか。9. 6つの宣言とは、1. 交通安全都市、2. 暴力追放都市、3. 非核平和都市、4. 男女共同参画都市、5. 青少年健全育成都市、6. 人権尊重都市であるが、松阪市の根幹宣言に対し、平成30年度具体策はどうか。A、1、交通安全都市であるが、平成22年に交通死亡数が全国ワースト1位、平成26年度は2位という不名誉になり、その後各団体の協力により、平成27年度以降は減少、平成29年度は一桁台となった。2、暴力追放都市は、平成23年暴力団排除条例を施行、市役所内で民事介入暴力巡回無料相談を実施している。3、非核平和都市は、戦争の悲惨さと平和の尊さを広く訴え、恒久平和の実現に向け宣言、330自治体が協議会に加入連携。4、男女共同参画都市は17年12月。5、青少年健全育成都市も17年12月。6、人権尊重都市は18年3月に宣言。安心安全な街づくりの推進を図る。写真。本庁舎前の松阪市の都市宣言。写真終わり。4. フルマラソンで松阪を盛り上げる。 9. 競技に参加しない市民の楽しみ方は。 A. 応援メッセージボードのコンテスト、マラソン俳句、太鼓、ダンスなどの応援でフルマラソンに関わってもらう。 5. パリオンビルが公共施設に。 9.現在のテナントは営業継続可能か。 A. 地場産業や歴史文化の振興につながる商業活動を積極的に行っていただいており、考慮して対応していきたい。 6. 新規事業で子育て応援。 9. 病児・病後児保育と一時預かりはどこで何人が利用できるのか。 A.大橋小児科、安田小児科内科で実施。10人程度の受け入れは可能である。9、2カ所目の嬉野保健センターでの子育て世代包括支援センターの支援体制は。A、子育て教室を子育て支援センターとの共同開催や、中川新町交流センターでの育児相談など工夫して事業を実施する。7. 戦略的な企業誘致活動の展開は。 9. 企業誘致活動への取り組みと企業立地戦略内容は。 A. 取り組みとして企業立地アンケート調査と国内及び市内企業投資動向調査の実施と国内外からの企業誘致と市内に立地する企業を留め置く取り組みなど企業立地をより一層推進したい。 8. 交通安全対策事業の取り組みは。 9. 交通事故を減少していくためどのような事業を中心に実施していくのか。 A. 交通安全啓発事業、交通安全教育推進事業、地域交通安全対策活動事業の3つの事業を継続的に実施していく。写真。児童生徒への交通安全指導。説明。小学校の校庭で自転車の乗り方の指導が行われている様子です。写真終わり。9. 地域公共交通システム事業の推進は。高齢者が遠くの停留所まで歩くのには厳しい現状がある。今後の考えは。A. 地域の実情に合った運行形態に切り替えていくことも視野に入れ、引き続き地域との対話により取り組みを進めていきたいと考えている。10. 松浦武四郎生誕200年記念事業の推進は、9. メモリアルイヤーとして各種の記念事業を実施されるが、一過性で終わらせることなく、継続的に取り組むことが必要である。観光客・誘客への取り組み施策は、A. 継続した観光客の誘客につなげるため、松浦武四郎が松阪で生まれたことを認知していただくことや、偉人を生んだ町松阪の魅力を合わせて宣伝していきたい。北海道で開催の旅行泊などへの出展、北海道の松浦武四郎ゆかりの地での観光プロモーションなどを実施。さらに東京、名古屋、大阪などで行われる各種 PR イベントに参加する際にも、松浦武四郎を紹介し、観光プロモーションにつなげていく。9. 記念事業における周知の輪を広げるための協賛への取り組み状況は、A. 記念事業実行委員会から協賛を市民、事業所、団体などに幅広くお願いし、イベントや事業で使われるチラシ、ポスターへ名前を入れていただくことや、キャラクターの使用、ステッカーの購入による PR として社用車、タクシー、金融機関の窓口に貼っていただくなどの取り組み。11. 効果的な浸水対策は実現されるのか。9. 総合雨水対策10カ年戦略事業は、長年にわたって浸水に悩まされている地域住民にとっては、大変期待の大きい事業。松阪地区浸水対策検討会にて、三渡川、土戸川、愛宕川、名越川における浸水被害のメカニズムの究明と対策を見出すことを目的に浸水シミュレーションを繰り返した。その結果は、A. 三渡川は河道掘削と三渡橋の改築、愛宕川は長月町付近での雨水幹線の断面の整備、名越川は鉄道上流部から春日川合流点までの断面不足の改修を行いたいが、土戸川は解析したところ、国道23号線より上流部の松ヶ島町と船江町における床上浸水の解消には至っていない。9. 土戸川の国道23号線から上流部にかけては、シミュレーション上効果がなかったとのこと。土戸川の浸水対策における今後の見通しは、A. 県道六軒蒲田線の松崎橋の架け替えと用地買収を行い、河川と護岸の整備を順次進めていく。10年で何とか結果を出していきたい。写真、大雨のたびに溢れる土戸川。写真終わり。12. 地域防災計画の抜本的見直しを問う。9. 理論上最大クラスの南海トラフ地震による想定の中、今回道路境界地域や液状化の発生、建物の倒壊が検討シミュレーションの対象とはしていないと防災計画に書いているが、理論上最大クラスの南海トラフ地震は震度いくつか。 A. 最大震度7。この3地区に特化した危険性とは考えておらず、どこの地域も浸水の可能性があり当然危険である。ただ一定のシミュレーションの中で逃げるにあたってはその3地域が困難ということである。意見、震度7の脅威というのは震度6強の3倍から5倍のエネルギーがあり、鉄筋コンクリートの建物でも壊れるのが震度7である。よって今回のシミュレーションは震度7を対象としていない。そのあたりが非常に心配である。最大被害想定に沿った上で 自力で逃げられない方々の対策を検討していただくのが、津波対策検討委員会の重要なポイントだと思う。図、津波の遡上や浸水は河口からが一番と思うが、説明、津波避難困難区域のエリア地図です。図終わり。その他の質問事項、国力に影響する人口減と定住自立圏構想、監査指摘事項と部局長の政策宣言。